聖書を朗読します。ヨハネによる福音書20章19節から31節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書210ページです。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。十二人の一人でディデモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見て、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。以上の聖書箇所より、復活に預かる幸いと題しまして、中西京子先生にお話をいただきます。
先週の日曜日はイースター礼拝でした。イースターとは、十字架刑で死んだ主イエス・キリストが3日目によみがえったことを祝う重要な日です。最近は日本でも春の時期になると商船の材料にされてイースターにかこつけて、さまざまな品物がおすすめされるようになりました。そうなる前から教会ではイースターエッグを作って礼拝の来会者にお配りしています。この卵やイースターバニーのウサギなどは聖書由来ではありません。ちょっと調べてみたのですが、イースターエッグの風習は中世のヨーロッパの時代から始まったと考えられています。いずれにしましても、卵そのものは重要なものではなく、死という殻を破ったイエス・キリストの復活を象徴するシンボルに過ぎません。私たちは教会でイースターエッグをもらって、良い思い出として記憶されることでしょう。けれども、それ以上にイエス・キリストが私たちを生かすためにご自分の命までかけてくれたことが想起されていくでしょう。ところで、イエス様が復活したのは日曜日の朝です。最初に復活を知らされた女性たちがペトロともう一人の弟子にその事実を告げるのです。その後、 マグダラのマリアに託された復活したイエス様の伝言を他の弟子たちはどう受け止めたのでしょうか。私は主を見たと断言するマリアの言葉にわずかな期待を抱きつつ、みんなで家に集まっていたのかもしれません。けれども彼らはまだ復活のイエス様を見ていない上、何よりもユダヤ人を恐れて家の戸の鍵をかけていました。イエス様を裏切ってしまったとはいえ、自分たちが未だにイエス様に近しい関係者に違いありません。彼らは同胞から異端視されるのを恐れて心を閉ざしているのだと思われます。また弟子たちの置かれた状況からは、伝統的なユダヤ人コミュニティの中では浮いてしまっている存在になっていました。さて、日曜日の夕方になっていました。この時が週の初めの日とあります。向こうの数え方では一日の始まりは朝ではなく夕方からなのです。だいたい午後6時頃が新しい日付になると考えてよいでしょう。つまり間もなく日曜日が終わり、月曜日が始まろうとしているのです。そのような中で、十字架でイエス様を失った今となっては、この後何を目標にどう過ごしたらいいのか、新しいことについては何も思い浮かばないのです。弟子たちなりに抱くであろう野望がすっかり崩れ去ったのですから、イエス様が生きてこそ実現してほしかった地上のイスラエルの王様としてのイエス様です。そして弟子たちはその家臣として働く夢がありました。彼らにとって史上最高の夢が破れた中で、復活した主イエスのことを弟子仲間から聞いても上の空、それだけ私たち人間は目先のこと、自分の思いの中で生きようとする動物です。永遠なるものの存在など思索する人はごくわずかなのではないかとさえ感じます。そんなところに復活したイエス様が平和の挨拶を伴われて来られたのです。弟子たち全員が見るべき中心は、主イエスの十字架による死と復活、ただ一つです。イエス・キリストの名によってのみ私たち人間に平和があるのです。ユダヤ人にとって平和の言葉を入れる挨拶は日常です。けれども死んだ主イエス様がこうして復活したお姿で現れました。そのイエス様が幽霊ではないと証明するために御自ら手と脇腹にある釘と槍に刺された傷跡をお見せになりました。弟子たちは主を見て喜びにあふれました。彼らにとってもイエス様は一番でした。彼らは復活した主イエスに出会った仲間の話が本当であったと認識しました。まさに神が共にいてくださることがどれほど平安なことであるのか、イエス様を失ってわかるのでした。ただ復活したイエス様とは十字架にかかる前とまるっきり同じ気持ちで接するのがはばかられました。イエス様は重ねて言います。あなた方に 平和があるように。これが単なるユダヤ人のうちわだけの挨拶にとどまるままにさせないという意味です。イエス様は主イエスを信じる者たちに平和の使者として役割を与えようとしています。誠に平和を作り出す幸いなものとして推し進めるのです。そんな大それたことは私たちにはできないと思う人が多いでしょう。弟子たちにおいても死と復活を遂げたイエス・キリストのお名前をあらゆる人々に宣伝していくなどという発想はなかったでしょうから。今もなお行われている福音宣教は人間の本能から発せられる行動ではないのです。宣教には主なる別の力が及ぶからです。それとは別に、かつてイエス様から病気の癒しを受けた一般の人たちが聖書の記事に書ききれないほどいます。癒された人たちはイエス様からこのことは言わないようにと厳しく口止めされたにもかかわらず、イエス様によって癒されたことを人々は言いふらしました。その後どうなったか想像にやすしです。イエス様の評判が急激に広まっています。イエス様の評判が上がればそれでいいのではないかと一見そう私たちは考えます。しかし裏を返せば、難病や不治の病を癒してくれる医者としての便利屋としのイエス様像に完結されてしまうのです。ややもすると人間が都合よく神様を利用して、イエス様のことが気に食わなければ立法違反だと死刑に持っていく、このように私たち人間には自分の立場によって自分の立場を中心的に考えて、結果自己中心的で神の御旨に従わない、こういう罪の性質が露呈されるのです。だからイエス様は誠の平和の目的のために来られたのです。その平和は人間の罪に対する許しにこそ体現されるものなのです。病気のただ中にある人たちも汚れや罪の中にあると位置づけられていました。たとえ病気は抱えていなくても、自分こそが救われるにふさわしい正しいさがあると思う固くなさ、愛のなさもまた罪のなのです。そこから脱するのは困難な場合も多いのです。人間ではどうしようもできないことが私たちの目の前に横たわっているのです。それは私たちの自助努力によって解決できるものではないことをすでにお分かりになっていると思います。その人間の問題のど真ん中にイエス様が立ってくださったのです。そのイエス様は父なる神が私をお使わしになったと言っています。イエス様が人間の罪の全責任を立法に従って負いました。その結果が死刑であり、大変な屈辱を味わうのです。人間にとって罪と死は絶望です。しかし3日後に復活させられるとかねてから言われていたことが実現されます。 主なる神がイエス様の十字架を通して人間の罪汚れを清めてくださいました。主の十字架を信じて罪が許されるのです。すべてこうなったのは父なる神様の御心でもあります。イエス様は神とのつながりの中であなたたちを使わすと明言します。そのためには主から来る聖霊を受けなさいと命じられます。復活したイエス様が彼らに息を吹きかけました。これはキリストの命の息が彼らの中に入れられたことを示します。キリストと同じ復活の息吹を受けて心が新たにされて私たちは生きるものとなりました。その一方で弟子の一人であるトマスは遅れて復活の主イエスと出会います。トマスは当初あの方の釘跡を見て指を入れなければ決して信じないと宣言していました。自分の理性に頼っている証拠です。トマスは復活のイエス様かどうか判断する基準は自分自身のうちにある、そう考えていました。こういう人はとても多くいらっしゃいます。こうなると周囲の人たちが何をどう言っても他者の意見は受け入れないことが多いでしょう。トマスの心の扉に理性という鍵がかかっています。人間にはその鍵を解除することは簡単にできません。そんな疑う者のところにも復活した主イエスはやってきました。そして罪の許しを受けてキリストを信じて歩むようにお勧めします。主よ、あなたでしたか。私の主、私の神よ、まことの造り主、癒し主を知らされ、主がトマスを信じる者にさせてくださいました。キリストご本人だったから説得力が違うだろうと感じるところはどうしてもありますけれども、イエス様は見ないのに信じる人は幸いであると明言します。現在を生きている私たちを見越して発言された言葉です。私たちにも彼らに及んだ同じ聖霊が働いてくださり、信じるものとならせていただきました。人々がイエス様を視覚的に見ないのに信じる、まさに福音宣教の新しい時代が幕開けするのです。有名なことわざで百聞は一見にしかずと言われます。意味を言うまでもないんですけれども、いろいろ聞くよりも自分の目で一回確かめることの方が確実で優れているということです。けれどもイエス様の復活の出来事から私たち人間が見ることと信じることとは相反する事柄なのだと分かります。見るという行為は人間の知識や判断が多分に入ることです。それに対し信じるという心の動きは啓示者である主の言葉を受け入れることです。ではイエス様を信じた人たちはみんな素直で正しくて善良だったのでしょうか。決してそうではありません。 よく世間から誤解されるのは、クリスチャンというのは品行方正で真面目で素直な非の打ち所のない類の人なのでしょうという誤解があります。決してそうではありません。イエス様の弟子たちを見ても、臆病で保身に走るなど、そのチキンぶりが垣間見えます。そんな人たちのところに主は見捨てることなく来てくださったのです。このように主イエスを信じる信仰は、神の側から一方的に賜る恩恵なのです。信仰を持つために人間側の方でいろいろな準備を要すると考えているとしたら、それは不自由です。弟子たちもそうだったかもしれません。余計なことを考えてしまうのです。しかしイエス様が来た時、彼らはどういう反応をしたでしょうか。弟子たちは主を見て喜んだのです。実はイエス様は十字架にかかる前に、そのお祈りの中で、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためであると言われました。弟子たちが神を心から喜ぶようになることを先んじて確信していました。今日のこの弟子の喜ぶ場面は、そのイエス様の祈りが実現した形になるのです。イエス様の喜びは父なる神様と一つです。イエス様を通して罪許され、人間が永遠の命をに預かるためです。弟子たちの喜びが復活のイエス様と一致させられたのです。このように主が私たちを信じさせてくださるのです。イエス様が砕けた言い方をなさったら、次のようになると思います。ほらね、だから私が常日頃言っていたでしょう。私があなたたちのために準備をするのですと。疑って遠回りしがちな私たちは、後から聖霊の尊い導きだったと感じるものなのです。キリストが私たちのために命を懸けたことに触れさせられ、キリストの生き方が自分の生き方に変えさせられていくのです。このようにしてイエス・キリストの復活は、教会の共同体においていつでも繰り返し起こっていることです。そこには主イエスにつなげられる歓喜が湧き起こるのです。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、イエス・キリストの十字架のゆえに、あなたの御名を賛美申し上げます。どうか私たちを信じないものではなく、どうか信じるものとさせてください。少しでも疑うような気持ちがある私たちに対して、あなたがそれを払拭してくださったように、どうか私たちの心の扉をがイエス・キリストによって開けられ、聖霊の通り置き器として私たちを用いてください。どうか今悩み苦しみにある人々は大勢いると思います。どうか誠の救い主をが知らされ、また聖書のメッセージを聞いて、どうか心から信じる人 となることができますように、人々をどうか教会に導き入れてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。